リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
髪の毛は前こっち分けだったのが逆分けになった SG 館長のバヤです。
そうなんだ、気づかなかった、
全く気づかなかった
何それ、めっちゃショックなんですけど、もうちょっと私に興味持ってよ。ちょっと
興味ないよ。
何なんそれ、
人の髪の毛なら見てないよ
ぜひ気になった人はチェックをして、
本当や
あやちゃんの分け目を確認してください、はい、ということで、毎回司会を務めています SG 会員のよしみです。今日もよろしくお願いします。はい、もう、前回に引き続き質問に答えていってもらいたいと思います。さあ、では早速一つ目の質問をいきたいと思います。ラジオネームもこもこさんからいただいています。大丈夫、それでいいよって言ってもらえる嬉しさと幸せを SG ではもらいました。それと同じことを子供にするだけでおうち英語も育児もいい感じになってるよ。大丈夫、それでいい、いつもありがとう。ところで、今でもおうち英語を続けている人たちのお話はとても参考になりますが、途中で辞めてしまった人の話を聞いてみたいです。一体何があって辞めようと思ったのか、辞めたと言っても程度があるし、聞いたらそれちゃんとしてるやんとかになるかもしれないけど、ということでいただいています。会員さんなのかな、ありがとうございます。
それっぽい、そうっぽいね。誰なんだろう、ちょっと全然わかんない。
誰なんだろう、なるほど
でどう、おばやちゃん、
あのね、これ読んだ時になんかすごいやっぱ難しかったのね。何ってそのやめるってどういうことなんだろうなと思って、その家単位で子供単位とかそういうのを考えてしまって、でうちで言うと、あの長男とか中学校入ったら部活がもう激忙しくて、そのかけ流し、まあ、家にいないじゃん。だからかけ流しとかもあれでしょ。で、オンラインレッスンとかも取れなくなったから、やめたのね。いわゆる、こう、おうち英語というか、アプローチはね。で、あの、次男に関しても、もう、おうち英語はやめた感覚で、勉強として、なんかやってる感じ。そのアーティクル読んでみたいなさ、なんか勉強としてやってる感じなのね。でも、まあ、一番下の娘は、あの、まだほら、小学生だし、すごい、おうち英語レベルとしては、なんかこう、低い、その温度としては低いけど続けているのね。だから家としてはやめてないけど、ここととしてはやめてる子もいるよみたいなさ。で、あの家としてっていうんだったら、こう昔さ、ほとんどうちと同じ時期に DWE を買ったご近所友達がいたんだけど、そこはね、あのお母さんがなんか、かけ流しがいいんだってよってこう言ったら、あ、そうなんやって言って、で、かけ流しをちょっとしてみたんだけど、会った時に、私ちょっと英語の音声を聞けへんわって、だからしんどいって、あの、ちっちゃな音でもなんか結構しんどいわって言って、あの、そういうことが分かって、結構すぐにやめた友達がいて、で、あとなんかこう、昔知り合ったおうち英語友達とかは、この英語はある程度おうち英語でも持っていって、あとはもう自分で勉強したらいいよねみたいな感じの友達がいて、でこう英語以外のことにも興味広げてほしいなってことで、こう子供がいろいろ興味あることを他にこう外に出たりとかしてこうやっていったら、もう時間がそもそも足りないよねって言って、多分家でのなんていうの、おうち英語の取り組みみたいなのは多分、でも多分家に洋書はあるし、なんか見るって言ったら英語のアニメ見るしとかはしてるんじゃないかな。どうなんだろう、その辺は分かんないや、
まあ、だからやめるっていう定義によるって感じよね。
そうそう、
まあ、でも多分子供が小さい人でやめるっていう定義って言ったら、多分こう親が取り組み自体をゼロにしてしまうっていうやめるってことなのかなっていうイメージがあるから、なんかそれでやめたパターンで言うと、まあ、例えば小学校受験
と
かで、あの英語に割く時間が全くなくて、そんなことしてる暇があったら、こうなんか花の名前とか、なんかこう その言うのをしなくっちゃみたいなね、あの受験の塾に行かなくっちゃとかっていうのがあって、英語の取り組みは一旦、まあ、一旦やめるっていうパターンが多いかな。そこからまた小学校に入ったら少しずつ やろうかなっていう人もいるから、まあ、それやめるとは言わないか、一時停止な感じのパターンもあったりとか、あと、まあ、もちろん動画を見なくなった、英語の動画を見せるっていうことが主なお家の取り組みだった場合、子供がどんどん大きくなって英語の動画を見せるっていうのもやっぱりかなり質と量のあったインプットをちゃんとしないと、初めは楽しいで見れるけども、だんだんこう自分が日本語で理解できる物語の内容と英語で理解できる内容の乖離が激しくなってしまうと、それはもちろん日本語で見たくなるし、あの英語の動画は見ないってなっちゃうってなると、親が見せようと思う動画は見てくれないとなって、もうできないわって諦めてしまって、英語が入る余地はなくなってしまう、ね、フェードアウトしてしまったっていうパターンもあるし、あとなんか親自身が決めてやめるっていうパターンでは、例えば下の子が生まれました、下の子の発話が遅すぎて心配、英語をしていることで日本語の発話が遅くなっているんじゃないかなって心配して家での取り組みをやめるっていうのも結構見る。
そうやな、それはそうや、あの身近にいたな、うんうん、
挫折パターンで思いつくのは、親がめっちゃ英語ができて語りかけ重視でやってて英語拒否になって入れられなくなったパターン、
うん、
とか、プリとかに行ってて、そこでだいたい丸投げっぽい感じのおうち英語をしてたけども、その後その場所がなくなった時に子どもの英語力が上がらなくって、親もまあ半分インターに任せてた部分があるから、家でそのプラスアルファで英語を見せるとかっていうことはできたとしても、そのインターの部分がなくなったせいで英語力がいまいち上がらなくなってしまって無理だなってなってしまうとか、
そういうことで考えてたら、多分うちもだから長男だけだったらやめてたかもしれん。あのやっぱりこうなんていうの、その反応が見られひんからみたいな。今でこそそのもうずっと時間が経って恩恵があった、中学校入って恩恵があったよって言ってるけど、やっぱその時は分からへん、その先のことなんかさ、中学生になった長男なんか全然想像もつかなかったから、多分もし一人だったらやめてたかもしれん。だからそういうことよね。なんか多分
だからやっぱりこう結果が出なさすぎてやめてしまったパターンもあるよね。
その続けた、そのや下がいたから結果的に続けてきてたけど、もし一人だったらやめてたかもしれんな。その先を見れへんもんだって、その時は、う
んうん、実際この前の SG ラジオとかでもさ、こう長くやってたけどアウトプットが出なくて心が折れたとかさ、でその動画に対するコメントとして自分もやっぱりなかなか結果が出ないから、やっぱそれでも大丈夫だから継続して、こういう風に継続してって言って、SG で言ってもらえてたから続けられたけど、そうじゃなかったら多分一人やったらできなかったとかっていう人もいたじゃない。そう思うとやっぱり周りどんどんどんどん進んでるとか目に見えやすい今はね、うん、SNS とかで目に見えやすい反面、うん、結果が出にくい状態だと親の心が持たなくて、挫折っていうか、うん、やっぱりもう無理だ、諦めよう、ダメだわっていう風になってしまうパターンもすごく多いから、やめてしまった人っていうのもたくさんいるよね、見えにくいけどね、
やめるっていうその定義もちょっと難しかったんだけど、もこもこさんが聞きたかったことの答えになってればいいなと思いますはい、じゃあ2つ目の質問に早速いきたいと思います。ラジオネームゆまさんからいただいています。日本語ペラペラの状態の子供にどんなアプローチがいいのか悩んでいます。日本語にしてと言われてしまうことも多々、アドバイスあればぜひお願いしたいですとのことです。さあどうでしょうか。
ちょっとすごい難しくて、これを見たときに。で、なんか、これは、なんか子供ちゃんの年齢とか、その他のいろんなことにもよる部分があるかなとは思うんだけど、なんか私だったら、とりあえず、こう、 パッと思ったことは、とりあえず日本の教育テレビの英語の番組を見せるとか、こう本当に簡単なレベルの英語動画を探すとか、あと語りかけだったら、こう子供に向けてはこう英語で話しかけないとか、独り言を英語でつぶやくとか、そういう感じにするとは思う。あの、喋れないけどね。私は喋れないけど、喋れると仮定してね。
うんうん、そうね、ダイヤちゃんが言ってるのと全く一緒で、この どういう背景なのかなっていうのがないと、英語を拒否します、日本語にしてって言います、どうしたらいいですかっていうので来るアドバイスっていうのは、なんか多分まとまりがないやろなって思うと。だからまずそもそもこれ語りかけの話なのか、動画の話なのか、読み聞かせの話なのか、まあそれ全部なのかとか、まあそれによっても違うし、アプローチは違うかなと思うんですけど、やっぱり親はなんとか日常に英語を入れたい、英語させたい、英語をインプットしたいって思ってるのはすごくよくわかる。でもその前に、そもそも子供はどんな気持ちで日本語にしてって言ってるのかなっていうのを考える必要があるかなと思います。ね、例えば、語りかけのことで言ったら、いろんなパターンがあって、よく理解できない英語でママが突然喋り出した。もうママが変わってしまったみたいで嫌って感じるか拒否をする子もいる。またお母さんの中では、さあ今から英語頑張ろうと思って英語してみたりするんだけども、子供はさあ頑張ろうなんて思ってもいないし、突然ママがそんな風に言い出して嫌って思うの当たり前だから、なんかやっぱさらっとなりさりげなくっていう方がいいかなと。もちろんそれだけが対応策じゃないけども。で、例えばその別のパターンで、親が英語で語りかけた後に、子供自身がそれを英語でなんて答えていいかわからない、だから嫌って思う子もいる。あとは親が英語で、例えばね、 Do you like an ice cream? とかって質問したとします。で、親はその子供が質問の意味もわかってるはずだし、 Yes とか No ぐらい絶対答えられるやろって思って質問してるわけですよね。そうだけど、その子供がその時に英語で答えたいムードかどうかっていうのはその時によるから、答えるかどうかはその時次第よね。なんかイエスって答えられるキャパがあったとしても、その時にちゃんと答えるかどうかっていうのはわからない。なのに親は英語で答えることを期待してる。それを子供が感じる。そのプレッシャーが嫌、圧が嫌っていうふうに感じるから拒否をするっていう子もいる。他にね、多いパターンが、なんか単純にわからないということ自体にすごくストレスを感じる子がいるのね。で、例えば動画の英語レベルがすっごい高くて、いまいち理解できてないはずなのに、画像だけを楽しんで音声は分かってなくてもスルーできる、そんな子もいる中、意味が分からない音声が流れてくること、そのこと自体にものすごいストレスを感じる子もいる。で、そういう子たちってやっぱりもう日本語にしてみたいな感じになるんですよね。そう、なんかそういう場合は、日本語でまずちゃんとストーリーを見せてから、で、子供が理解してから英語で見るっていうパターンで対応できることもあるし、話の説明をする、日本語で説明してあげれば、あ、そういうことやったんかと思って見れるようになる子もいてる。で、もちろんそのまま日本語があるって分かった、日本語で見たいっていうこともあるし、バトルになる場合もあるから、全部のパターンがこれで有効なわけじゃないんだけれども、こう、その質問にあるみたいに、日本語がいいって子供が英語拒否るんですだけじゃなくって、そこから子供の様子をもっと観察して、なんで嫌だと思っているのかっていう、もうちょっと細かい原因まで見つけて、そこを取り除くにはどうしたらいいのかなっていうのを考えるのが一つのポイントかなと思います。はい、
あゆまさんの、ね、質問の答えにね、なってるかな？
なってますかね？どうなんでしょう？
ね、きっとね、伝わってると、伝わってるというか、うん、なんか、あ、うんって思っていただける答えになってるといいよね。はい。では、次の質問に行きたいと思います。リリちゃんからいただいています。さあ、おうち英語で行き詰まる親子が多いのは、どこのステップだと思いますか？これからの参考に大ですとのことなんだけど、そのステップっていうのが SG のホームページで公開しているおうち英語のやり方の話なのかなとは思うんだけれど、うん、ステップってなんだと思った人はぜひ SG のホームページ見ていただければと思います。ということで、どうですか？
そうね、ざっくりステップ0が環境を整えるとき、ステップ1が本当に基礎のインプットを入れるとき、ステップ2が、なんだっけ、もう
ウェル
めっち
ト
ゃ
発
前、
電
何年も前に作ったやつだから、記憶が。
機、インプット発電機、もう少しこうインプットの幅を
ああ、
広げていく。
もうね、で、ステップ3になると、もう自発的に伸ばしていくな感じかな。ああ、行き詰まるのは、ステップ0か、ステップ1ぐらいが多いんじゃないかな。
やっぱりお母さんによってさ、そもそもその、なんていうの、スイッチオンをついつい忘れてしまうっていうお母さんも、多分それが普通にできるお母さんからしたら嘘って思うかもしれんけど、いるし、本当に、やっぱスイッチポンを忘れてしまうお母さん。でもね、本当、私はできる人だったから、ある意味衝撃的だったけど、あ、逆に、あ、そういうお母さんもいるんだって、こう SG で働くようになって思ったし。だ
そう
よ
ね、そ
ね。
ういうの習慣化するステップゼロのとこで挫折してしまってる人っていうのは結局 SNS にも乗ってこないから存在を知らない人が多いんだけれども、意外とやっぱりやりたいと思っても、あ、思い立った時にしか書けないとか、気づいたら忘れてる。で、かけ流しは1週間に1回1時間かかってる時もあるよっていう人とかね。そういう感じの人も結構いてて、それがやっぱりかけ流しを普段、ずっとするとかっていうのがなかなか習慣づかなくて、どうしてもそのままフェードアウトしてる。そんだけ習慣化することが難しければ、子供にインプットが入らないわけで、子供が成果を出すことはまずないわけでね。そうなると、やっぱり親のモチベが続かなくて、まあ、いっかってなっちゃって、やめちゃうっていう風で行き詰まっちゃうっていうステップゼロのパターンもあれば、ステップ1とかまで習慣化はつきました。で、ステップ1のところで、その習慣化はしてるんだけども、そもそもインプットしてる質が合ってない、もしくは量が確保できてないっていう基本の部分で、うまくマッチングしてないから、子どもの成果が出なくて、これ以上何していいかわからないって行き詰まってしまう人もいれば、そのちゃんとやってるつもりなんだけども、あ、ちゃんとやってるんだけれども、なかなかアウトプットが出にくいタイプの子で、見た目に変わってる部分が何もなくて待てない。で、そのスパン、出てくるまでのスパンとか、自分がどれぐらいインプットしたら子どものアウトプットが目に見えて出てくるのかっていうのが、大体親の想像よりも長いことが多くて、なんか結構自分で取り組みをやると、どうしてもこんだけ取り組みしてるから、まあ、結構変わってくるんじゃないかなっていう親の期待感があるんだけど、意外と長いのよ、そのスパンが、ステップ1とかの。いや、そこがやっぱり待てない。もうちょっとなんか変化あってもいいんじゃないの？っていうふうにイライラしてきちゃう。で、行き詰まるっていうか、親自身がモチベが続かなくて、行き詰まってしまって、もうやめちゃうっていうところが多いのかな。ステップ2とかまで行くと、なんかもうそこに英語がある日常っていうのが当たり前になってしまってるから、なんか完全フェードアウトっていうのは結構少ない気がする。
さっきホームページを見てねっていう話もしたんだけれど、去年の夏かな、夏にちょうどおうち英語の、そのやり方の見直しをしようっていうラジオも収録していて、各ステップの話をしっかりした回があるので、ぜひそちらの回も聞いてもらえたらいいと思います。そこね、結構こういうのでつまずいてるよとか、こういうとこが落とし穴だよみたいな話を確かしたと思うから、こちらも一緒に聞いたことがないよって方は聞いていただいたり、もう一回聞いていただいたりしてもらえたらいいかなと思います。じゃあ、最後にメッセージいただいています。ラジオネーム、あの人さんからいただいています。いつもありがとうございます。自分の芝をよく見ずに、おうち英語で何をしたかったのか、何を目指しているのか見失いがちです。もっともっとと求めてしまうこともあるし、そこまでやらなくても今の楽しいものの積み重ねをしていけばいいじゃないかと思ったり、日々揺れています。SG は外部への発信も惜しみなくやってくださるので、限界はあれどできる限り本質を受け取って、また子を見ていきたいと思っています。子供を見ていきたいと思っています。 これからもよろしくお願いします。で、このあの人さんなんだけれど、他にももう少しメッセージをいただいていて、あの人さんは支援が必要なお子さんがいらっしゃるとのことなんだけれど、あるツイートを見てすごく傷ついてしまったっていう感じの趣旨のメッセージをもらったのね。で、ちょっとこう、うん、特定のツイートを出すっていうことはできないから、少し内容を変えてちょっと紹介するんだけど、やっぱりこういろんな趣旨のツイートがあって、それを見て、まあ、自分の子供のことはよく見て、で子供によるっていうのもすごく分かっているんだけど、やっぱそういうちょっと違った感じのツイートっていうのかな、そういうのがあると、こうやっぱり気持ちが揺れてしまって、まだまだだな、こういうことってずっとあるのだろうなっていう感じで書かれてたんだけど、やっぱこう揺れたりすることは誰にでもあるよね。
普通だよね、普通。なんかずっと聞いてて、もう分かりみが深いと思いながら聞いてた分かりみが深い、日々これと思うもん本当。
そうね、まあ、揺れない人はいないんじゃないですか。なんかおうち英語も、おうち英語だけじゃなくって育児もそうだし、やっぱりこうしたいなっていう理想も掲げつつ、でも現実こうだしなって思いつつ、諦めなくちゃなって思う部分もあれば、やっぱりもっと頑張った方がいいのかなって思う部分があったり、自分がもうちょっとやればもっと良くなったんじゃないかっていう罪悪感だったりとか、なんか他の人はできてるのに自分はできてないとか、そういう、ね、たまに自分これがよく頑張れたと思って褒めてあげたい気分になったりとか、でまた後戻りしたとかっていうのをずっと繰り返すのが育児であり、まあ、普通の人生でもありって思ってるから、なんかそれが悪いことじゃなくって、それで当たり前って思えばいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんだけど、どうでしょう。
そうそう、めっちゃ揺れるよね。それは私だって最初はなんかペラペラになるかもみたいな感じで、その DWE 買ってみたいな。だってでもあれっていうので自分の中でさ、こうコンプロマイズしてさ、なんかまあ今じゃんって。だからまあ本当にでも世の中っていろんな人がいて、いろんな考え方があるから、なんかもうそれでいいのよ。そう思って多分落ちたりで、あで自分でまた、あそれでいいのかと思って上がったりとかで、また落ちてって、もうそれの繰り返しだよね。
自分がこうしたかったなって思ったことを忘れて、何かこう目の前のことに必死になってしまったりとか、周りに振り回されてるなっていうことがもしあったら、ちょっと振り返って、あこうじゃなかったかなっていう軸を見直すっていうことはすごく大事だと思うけども、必ずしももう軸をしっかり持って目指すものはこれで、それに向かってちゃんとしようっていうのがベストっていうわけでもないし、なんかそのやりながら軸を作っていくのもいいし、やりながら目標がぼんやり見えてきた、もしくはもともと掲げてた目標とか目指してるものっていうのがどんどん変わっていくっていうのも全然あるあるだから、なんかあんまりこうあるべきみたいなのはあんまり思わずに、揺れながらしているっていうことは結局自分で考えながらやってるっていうことだから、子どものことを考えたりとか、まあ、自分自身どうしていこうかなっていうことを考えながらやれてるっていう証拠だから、それがそうできてること自体が自分すごいなっていうか、いいなって思ってほしいなって思うかな。
あどうだったでしょうかね。やっぱこう本当にね、日頃からいろんなものをね、どんどんどんどんこう SNS の普及で目にすることも増えてきたから、結構ね頑張ってるつもりとか、あんまり気にしないつもりでもガーンって殴られた気持ちになったりする時もあるしね。
なんかね、すごいところを目指してすごい感じになってる子供を持つ親が、こうした方がいいとか、こういうふうに頑張るのがいいよねとか、ここまでしないとダメだよねみたいなこととか書いてる時もあるじゃない、ツイートとかでさ。だけど
それね、それを目指してるんだったらそれでいいけど、別にそこはそうでもない人は、なんていうの、そう思ってない人もいっぱいいるからね。
そういう人が目立ちやすいし、そういうふうにしてる、そういうふうにちゃんと目指すことがあって頑張れてることもすごいことだから、それはそれで、すごいな、なんかそれが そういうふうに目的を持ってやれるっていうのは一つのスキルでもあるし、一つの才能でもあるから、すごいなとは思うけど、それがみんな他の人もそうしなくちゃいけないわけじゃないし、その他の人ができない人が悪いわけでもないし、私はどういうスタンスでいこうかなっていうのを考えるきっかけになればそれでいいかな。
あ、どうでしたでしょうか。今回もいろいろ質問やメッセージいただきました。ありがとうございました。1対1でやってるわけでもないから、こうざっくりとしかりさちゃんばやちゃんも答えられなかったところがあったとは思うんだけど、少しでも皆さんの参考になってるといいよねと私は思いますが、
なんかその人に関するピンポイントの答えではなくって、聞いてる人がみんな自分のとこの形がそれぞれでいいんだなっていうことと、いろんなパターンがやっぱり実際にはあるんだな、 SNS とかで見える部分だけじゃないんだなっていうことが少しでも分かってもらえたら、なんかそれぞれの人が安心してできる一つの、なんだろう、一つのベースになるかなと思うので、それが伝えられたらいいなと思います。
はい、では、次回のラジオも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではバイバイ、ビビビ。